相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんばんは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場さんよろしくお願いします。はい、お願いします。
さて
今日は相場さんまったりモードでちょっとね、
今日ね俺ね、はい、合気道やってきました
11時半から
昆布道場で、うん、6段の先生と、いやもうね、投げたり、はい、投げられたりまあだからもうまったりで、 今な言われるまで俺始まる気配なくてさ、
はい、まったり2分前ですよ、2分前です、ね、イヤホンはしてないし、
イヤホンはしてないしパンツは履いてないし、
て
て、ね、お知らせ、
はい、
映していただいて、白鷲についてのウェブセミナーを開催いたします、うん、一発目はね明日の1時から、
はい、
もうご案内がいってるんじゃないかと思うんですけど、はい、それから2発目が2月27日木曜日の18時30分、うん、そして3発目が3月2日日曜日の1時からと、はい、これ全部生放送で、
生で
いきます。
ウェブだけど生で、
ウェブで生、
はい、
で実はね白鷲で陽線から陰線、陰線から陽線に変わるたびに、はい、まったりモードで変わるたびにトレードをこう入れ替えるわけ、売りから買い売りから、
はい、
それをね、何年分か検証しまして、
はい、
結果ね負け、あのまず 色が変わって陽線陰線陰線陽線でずっとそれ通りやってもマイナスにはならないことが分かり、うん、ある銘柄についてはなんかね2年半で6倍ぐらい、はい、で、ある銘柄はね、2年半でね1000倍とかなったんで、これは絶対エラーがあると思って調べたらエラーがあった、うんうん、だけど、まあ、マイナスはないんだよね、
はい、
とすごいよ、
それすごいことですね、
すごい。でじゃあマイナスがないんだけど、うん、どうやってプラスに持っていくかっていうと、多分ね天井圏に上がってってもごもごやったのを、はい、全部売り買い売り買い売り買い売り買い売り買いやるとマイナスになっちゃうし、うんうんうん、から途中ですげえ下げてるところを一時的に上げたところを買ってそして下がっちゃうじゃない、そこで買いを手締まうとマイナスになるじゃない、
はい、
だけど俺らやるときはそこは買わないからさ、そういうね、あの普段やらないこととか、それから15本ぐらい超えたとき15本ね、
はい、
16本17本は18本では買わないのに買っちゃうわけよ、自動的に自動売買するから、
そうですね、
そういうところを手動でこう自分で見てこうさばいていくと結構すごいわ。
一つの技としてあくまでも使うってことですね、うん、全部頼りきるわけ
じゃない、頼りきりではなくて、うん、道具として使って、うん、で例えばあの時速40キロのところでは45キロで走ればいいし、あダメか、
ダメです、アウトですね、
アウトか、40キロぐらいで走ればいいし、はい、それから駐車禁止のところでは駐車しなきゃいいし、はい、それとなんだとは
あのそれぐらいで
飛び込み禁止のところで飛び込まなければいいと、
はい、
いうことでやるので、はい、ぜひですね、聞いてみてください。セミナーのご案内もしますが、
はい、
あ別に申し込まなくてもいいので、どんなものか聞いていただいて、まあ、営業側としてはね、はい、申し込んでくださいっていうことなんでしょうが、はい、
そうですよ、今ねチャット欄にも、うん、相場流トレードの極意、うん、徹底解説セミナーということで、はい、URL を貼っていただいておりますので、こちらからお申し込みいただけます。
もう気合満点なのにさ、合気道終わって疲れてるからさ、はい、もう別に申し込まなくてもいいと。ダメです、ちゃんとよく見てください。
そうですよ、この後もうすぐまた準備さらに磨きをかけるということで、明日のセミナーに向けて、忘れてました、
やるそれから白足ってバージョンアップするから、でも次のバージョンアップの開発始まっ
早いですね、
早いんだよ、もうどんどんいくぞ
始まったばかりだったのに、はい、それでは今日の番組始めていいですか。
やりましょう、はい、はい、
この番組は株職人の相場先生に長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。 YouTube ライブのマネファームでも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトとマネファームでご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからチェックをお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは相場先生に株式投資のポイントを分かりやすく解説いただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。 20日の東京株式市場で日経平均株価は続落し、大引けは前日に比べて486円57銭安の 38,678 円4銭でした。日銀による追加利上げ観測などを背景に、外国為替市場で円相場が対ドルで強含んだことを受けて、輸出関連株を中心に売られました。プライム市場では8割以上の銘柄が下落するなど、幅広い銘柄に売りが波及しました。東京外国為替市場で円相場は朝方から次第に上げ幅を拡大し、1ドル150円台前半まで上昇しました。円相場の上昇に歩調を合わせる格好で、海外投機筋などが株価指数先物への売りの勢いを強め、日経平均の下げ幅は700円に迫る場面もありました。為替の円高進行を受けて、トヨタなど自動車株の下げが目立ったほか、国内金利の先高感を背景に、三井不動産など不動産株には住宅ローン金利の上昇による購入意欲の減退を警戒した売りが出ました。日経平均は5倍より5まで下値模索の展開が続きましたが、その後は株価指数先物に断続的な買いが入り、次第に下げ渋みました。直近の安値圏まで調整が進んだため、値頃感を意識した買いや自立反発狙いの買いも入りやすくなりました。東証株価指数トピックスは続落、終わり値は 32.65 ポイント安の 2734.60 でした。東証プライムの売買代金は概算で4兆4888億円、売買高は18億7799万株でした。東証プライムの値下がり銘柄数は1344、値上がりは249、そして横ばいが47でした。
ということだよね。
はい、
実はね、俺朝ね、
はい、
空売り入れたんだよ。ちょっと 今準備したんだけど、これちょっと見せてもらえますか。
作ってくださってますね。う
ん、自分でやってるのはもっと大きな桁をやるんですけど、
はい、
今度 の土曜日の株軸勉強会なんで、だいたい毎回とは言わないけど、熟成 そのいわゆる初心者向けのね、初心者とか中級者ぐらいの金額でやったのを、こう自分でやったのを見せないとさ、これなんかトレーダーじゃないとか言われてるからさ。
そうなんですか。
うん、なので、まあ、ウルトラマンだよな、ウルトラマン、地球防衛軍なんですよな。でトレーダーで、これちょっと見てください、はい、日経先物について CFD で、
はい、
ちょうどマイナス512円の時点で、プラス22万円ということです。でどれぐらい売りを入れたかというと、190万円分、190万円のお金を使って、日経先物の CFD を、50単位売りましたと、
うん、
そしたら利益が、22万円ですから、
はい、
どれぐらいもう手締まっちゃったけど、もう今日朝売ってさ、午後手締まったのよ、
うんうん、
でどれぐらいになるかっていうと、
はい、
これ皆さんのちょっとお金がある人でもできると思うんだけど、22万円を、198万円で割ると 11%、
うん、
1日っていうか、なんか午後、午前から午後でさ 11% だから。
そうです、ね、
2回やったら 22% だよ。20回やったら220 これだからね、じゃあいいよね、これ180万ぐらいで、ちょっと昼前とさ、
はい、
朝から午後ぐらいで22万でしょ。じゃあどういうチャートを売ったのというのを皆さんにちょっと見ていただこうと思いますけれども、はい、これですね、これ売った。
お、
うん、でどうしてかっていうと、もうお分かりと思うんですが、ちょっと絵を描きましょう、
はい、
あ、絵描かなくていいや、ここまで上がってオレンジまで行って、
はい、
オレンジ際の戦いに勝ってもう一回上がって、
うん、
前の高値で下がっちゃって、
うんうん、
で次の上げが前の高値までいかない、もうだからここまでいかない、行く力がないわけ、
はい、
それで一回下がったんだ。そしたら2日だけちょっとさ、申し訳程度に上がって、
うん、
で3日目下がっちゃったから、
はい、
これ今朝見たの。
ああ、それを見て、
うん、そうするとこの高値がここからここ、ここからここ、ここからここ、ここからここと高値がさ、切り下がってるじゃない。うん、で、緑見てほしい、あ、赤見てほしい。赤の天井。赤の天井。赤の天井。
はい、
なので、見たのはこいつ。もうちょっとでかくいくか。 見たのはこいつを見て、うん、今朝、まあ、ここだけ見るとさ、この高値がここまでいかないで下がって2日しか上がらずもう陰線、ここまでいかないのでこれを見て今朝売ったからここで売れたんだ、うんうん、で昼間の時点でマイナス512円なので、はい、おそらくこの辺まで下げたんだ。でまあ前の安値もあるし、ちょっとこれ見るとね、まだ下限なんで、さっき書いて、あの原稿でも言ってるの、たまには当たったけど、はい、あのこの並びまで来たから、
はい、
一応手締まった。ただね、はい、今晩下げるようだと今度は本当に下げるかもしれない。
あ、悪から、
うん、だってオレンジまで来た、
はい、
上がったオレンジ来た上がったオレンジ来た上がったオレンジ、オレンジに接するのがさ、ここからここまでは期間があるでしょ、
はい、
ここからここまでこれだけ期間でしょ、こっからだってちょっとしか間がなくてまた触っちゃったでしょ、うん、だから極端なし、あ、もう一回軽く上げて下がるとそこそこ下がっちゃう感じはするな、
はい、
なので、ね、売っただよ、
うんうん、
それで、まあ、190万円分ぶち込み、利益は22万、しかも時間として 4、5時間、4時間ぐらいかな、
はい、
うん、なのでまあこういうところは非常に今のような見方をすると、うん、リスナーの皆さんも、まあ、比較的取りやすいかなと、はい、パッと言ってね、で、はい、今度はもっとその後作業を取っていくと。でちょっとね、今日は違うお話をしなきゃいけなくって、
はい、
ドル円のマイトレードはお話をしました、はい、ドル円じゃねえ、日経先物ね、でドル円をちょっと見ていただきたいなと思います、
はい、
先ほどの原稿にも出てきましたが、ドル円がね円高になってきてんだよね、はい、これ見てください、俺今売ってんだけど、
うん、
円高になってきてる、はい、150円を150円30銭なんだ今、
はい、
だこれ150円割ってくると実は去年の10月あたりを睨んで割ってくると、
うん、
結構下がるな、
うん、
で、あんなに円安円安と言われていたんだが、
はい、
結局この辺を天井にずっと下げて、
ね、
一旦前回戻したんだけどもう下がっちゃって、
はい、
青が紫割ってさ、次に青がオレンジ割って、これオレンジ際の戦いに負けた状態だから、
うん、
まあ円高に向かっているんじゃないかと思って売りを入れております、
はい
はい、そうするとですね、ドル円の値動きと日本株の値動きっていうのは、
はい、
同じような、まあ、逆相関というか、まあ、チャートは同じ、
うん、
円高になると、日本企業苦しくなってくるので株も安くなってくると、
はい、
これは結構やっぱりいつも同じじゃないけど、うん、そんな感じなんで全体的に下がってきたんだろうと。じゃあこのドル円のチャートと日経先物のチャートを合わせると、先ほどのように、天井圏の下限まで来た、
はい、
下限近くまで来て、あまり伸び悩んで下げたから俺は売りを入れた、はい、でも天井圏の、ボックス圏の下限なので一旦手締まったけど、もう一回そこもう一下げするようだとちょっと売ってみたいし、ちょっと一本上げて下がるようだったら俺は絶対売ってみたいなっていうような、ドル円に移行したような日経先物 のですね、弱い動きになっとるぞと。
弱い動きのが強い、ね、
はい。それからこういう要望が、最近ほら先物とかさ、
はい、
CFD ばっかり話してさ、
はい、
俺株の人だったんだよな。
そうですね、
で言われたので、
はい、
ただ日本株をこうやりにくいのは、はい、この番組やっぱりリスナー多いので影響力がありますから、はい、あの後であの YouTube 聞く人を含めるとすごい人数になるの で、
ね、
個別銘柄だと動かしてしまう可能性があるので、
はい、
で日経先物とはまあそういうあれでもないし、できるだけあのなんていうかな、もうすでに手締まったものをお話しするようにして、ね、俺今持ってるっていうとさ、はい、なんかほらみんな煽ってるみたいよ
あくまでパターンとしてご紹介してる。
そうで、この2413の M3、
はい、
これを見ていっていきましょう。ちょっと見てきます。参考になるよね。24241。
ユミコさん、M3 は今日は 3.3% 高ですね。
う
ん、
そう。これね、これ M3。これ M3 もね、結局のことオレンジ際の戦いに勝ったんですよ。
はい、
ただもっと違う見方がある。週足で見るとこう。ここは天井圏からオレンジ際の戦いというか、戦う間もなくやられてしまって初めて青に当たった、
はい、
これ上昇してるけど、もうすでにオレンジが天井つけて、その下に紫青だから、うん、そう簡単には上がらない、うん、紫まで行った、これは10日ぐらい上げたけど、はい、オレンジ紫でオレンジ下がって紫下がってやっぱ下がっちゃうんで、
そうですね、
だから抵抗むなしくまたこれずっと逆パンパカパンで、はい、途中あもう1本2本上げようが何だろうが下げた、はい、ところが実は最近変化があった、
はい、
ここで底を打って紫まで行って次の安値が前の安値を割らなかった、
うん、あ本当だ、
これは週足だから、はい、結構やっぱりなんていうかな、日足だとちょっとブレたりさ、分足なんかで言ったらさ、このダブル底作ったって平気で下げるけどさ、はい、週足でダブル底作るっていうことは本当にマーケットでここで止まる意思がある、はい、基本的には、
うんうんうん、
なのでおそらくこの辺は狙っていっていいところだけど、
はい、
週足でこれ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13 本だから312だから3ヶ月ぐらい待たなきゃならない、
はい、
うんなので週足の紫まで行ったこと、俺行ったことないんだから、
そうですね、ずっと行ってるの
か、
う
ん、ここまで買い手がいたんだよ、
はい、
なんで次の下げが前の安値を割らなかったことを見て、ここ以降は日足で観察をする、そうするとここに当たるわけです。で飛び出すの待つんだけども、ここ仕込んじゃっていいと思うんだよね。そうするとね、このどっかでほら割らないじゃんここ、
はい、
でこのどっかで仕込んどいて待ってると上がってくるということもあるんですよ。じゃあこの後どういう動きになるのかなっていうと、
はい、
わかんねえ。でも無理やり考えなきゃなんないわけだ、俺としてはな。
そうです、
うん、そうするとこれ長い期間、これ月足を見るとね、こんなになっていて、実はねこれしこりがあるんだ、これこれ過去のな。でこれ、どう見るかっていうと、ここだから1300円ぐらいが、1400円ぐらいがやっぱり過去やっぱ止まってんだよね、下がってもね、うんうんうん、なのでこれ月足で1本上がってますから、
はい、
まあ、過去何ヶ月だ、 1,2,3,4,5,6,7ヶ月8ヶ月9ヶ月、過去10ヶ月を一気に抜いたわけなんで、これは強いか弱いかったら強いです。
強い、
うん、これ過去抜いてるからね、これは週足です。で強いけど上にオレンジがあるので、今度どうなるかって言うと、今までこの番組で散々やってきたように、はい、オレンジ際の戦いに週足がなる、
うんうんうん、
だから、どうなるかって言うと、ここで当たってぐじゃぐじゃやって上に抜けるか一回下がるかをやるんだけど、はい、それを日足でやるとどうなるかと、今上がってるけれども、どっか一旦さ、まずじゃあ買ったとする、
はい、
買って横張っちゃったら一回手締まいで、買って上がったらいいじゃん、あの棚ぼたじゃん、
うん、
っていうことで、横張って下がったらどこかで止まって下半身になるので、はい、そこは買っていくと、次の週足でいうとこの辺の横ばいが上に行った感じ、
はいはい、
でもうちょっと行くとこの辺で、オレンジ際の戦いをやって、もしかしたらそれに勝てば、ついにあの M3 がね、長年の下げから脱出できる可能性も、あだけどな、これまだ青下がってるから、これ月足だけどね、初めて青だもんね。
そうですね。
ということはこれ月足ベースでもう一回下げて、でダブル底作って青を超えていかないと本格的な上昇にならない場合もある。一旦だからどっかで休むだろうな。
そうですね、
うん、そう考えるとこれ今日足でどんどん上がってるけど、
はい、
どっかで休む、
はい、
でその下げがどこまで下げるか、あんまり下げないで上がってくると、これパンパカパンになるからね、間もなく、
うんうんうん、
それむしろこれがどっかで緩んで下がって、あまり下げずに上がった時に買っていけば、ここがその時にパンパカになるので、
そうですね、
うん、
勢いが、
そう、なんでこの M3 言いたかったかって言って、やっぱこういう長い期間の見方もあると、はい、でこれ探せば結構ある、こういうのをね、
はい、
こういうのでそれはやっぱり面白いよね、こういう上がるの探すのを探してさ、うん、それがちゃんとこうやってどんどんどんどん上がってくると嬉しい、
思ってるように成長してるかどうかをチェックして、
それは嬉しいよね、
はい、
俺ずっと M3 売ってきたんだけど、
はい、
結構だから売り持ってるでしょ、
はい、
いい感じだよね、うん、でも売り持っててあれだからな、まあまあ、この辺で終わりにしたけどさ、だ今持ってないから全然この番組で言ってもいいんだけど、
はい、
でこれすぐ上がるとは限らない、さっきのように手続きが必要だけど、なのでちょっと今日言いましたけどね、
はい、
あのこういう見方もありますよということで、はい、相場のなんだ
潮流
でございました、
ございました、
はい、はい。
株は技術だ、投資の提言。
ここでは相場先生にトレードの提言についてお話をいただきます。今日の提言は何でしょうか。
今日の提言、そうだそうだ、今日の提言な、はい、相場の提言ですよ、
はいはい、さっき先生締めたんですから。
あ、そうか、
次のコーナーですよ、
はい。次のコーナーですね、はい、銘柄選定方法をこれまず分類してみると、
はい、
一つは、あ、3つあります、
はい、
そして一つは大きく上昇する、あるいは大きく下落する、そんな銘柄を選定する派、なんとか派とかあるじゃない、
はい、派閥、
派閥、大きく上昇したり大きく下落をする銘柄を選ぶ人々、
はい、
そして、しばらくその銘柄で利益を取り続けていく、
はい、
で、うねり取りっていうのもこの一つ、最近やらないけどね、うねり取りなんてもうだって10年ぐらい前にやったのかな、 7、8年前、もうみんなできないからやめました、うん、やっぱりそうじゃない方がいいね。で、上級者うねり取りだろうな。で、2つ目、
はい、
同じ銘柄を、まあ、同一銘柄をいい時も悪い時も追いかけていく派。
同じ銘柄を
いい時も悪い時、つまりね、あれだよ、憧れちゃんのほら、あのご家庭の ご主人、
はい、
ラブラブのご主人みたいな、いい時も悪い時もあるけど、
はい、
私たち結婚してもう40年も経ったねと、いい時も悪い時もあったねと、うん、はい、これは実は俺が日本郵船昔やって、うん、20年間やって、その後住友金属鉱山やって、その後ヤマハ発動機をやって、と全部覚えてるよ。うん。で、それはいい時も悪い時も、つまり大きく上がる時もあったし、その後揉み合いをする時もあったし、その後中ぐらいに下がる時があって、で、またちっちゃく上げて、で、揉み合って、急に大きく下げてとか、まあ、いろんなパターンが、あの、いろんな顔で出てくるけれども、ずっと追いかけていって、で、まあ、小さな上げ小さな下げがあって揉み合いがあるから次はでかいぞと思って取っていくわけ、
はい、
だからトータルで取れるわけだ、うん、なので株式の勉強会ではよく言ってるんだけど4ヶ月間追いかけていくと、
はい、
トータルではプラスになる。
4ヶ月間、
うん、4ヶ月間追いかけていくとプラスになる、うん、今日明日でマイナスになっても4ヶ月間のうちにはいろんな顔があるじゃない、
はい、
例えば4ヶ月間の雨が降られなんてねえだろ。
そうですね、
東京では、
はい、
そしたらもう雨乞いやるしかない。俺は裸で雨乞いみんなびっくりしちゃうな。つまりね、天気と一緒だよね。
うーん、
だってどんなことがあっても暑さ寒さも彼岸までって言って、お彼岸になるとやっぱなんとなく暖かくなってくんだよな、うん、あるいは寒くなってくんだよな、
はい、
なのでまた同じことがやってくるじゃない、4月ぐらいになると。
そうですね、
うん、そういうのが2番。丸3、次々といい場面に差し掛かった銘柄を渡り歩いていく。これは例えばアクアちゃんが、まあ、旦那に飽きて、あ、これあそこにいい人いる、あそこにいい人いる、あそこにいい人、あそこにいい人、
世渡り上手派ですね。
そうそうそうそう、はい、そういうある。で、多分このどれかだと思うんだよ、皆さんね。
はい、今ね、2ですっていう。
あ、2ですか。
開けていただいた方いらっしゃいます。
2ですね、は
い。
そうですか。一番難しいのはね、3なんだよね。
ああ、そうなんですね。うん、
なんだよ。だって、そうなんだよ。例えば東京今日晴れって当てなきゃいけないじゃん、もう。
ああ
。雨でも晴れでもいいから、どっちでもいいよって言って、言ってたら、
はい、
当たるじゃない、
はい、
で一番簡単なのは2だよ。で一番難しいのは3、
うん、
で1番は2より難しい、
はい、
3よりは難しくはないけど時間軸との戦いだから。
そうですね、
さっきの M3 は何番、1だよな、
1番、
うん、M3 1番だって、うん、ましてあれ週足だから、
いや時間かかる、
時間かかる、ずっとあれ待たなきゃ。ちょっと M3 もう一回見てみましょう、はい、いいですか。これいつ上がるんだろう、いつ上がるんだろうと思って上げを取ってやるぞと思ってたら1回紫まで行って、はい、下げて下に切り合う、この間ずっと待ってるわけじゃない、
忍耐力が必要、
忍耐力だ。ところが俺ね、昔あったんだ、これずっと待っててやっとこういうとこで買ったよ、日本郵船、
はい、
ですごく取れたんだけど、バカだな、はい、待ってる間空振りしたら全部取れたのよ
そうですよ ね、ずっと見てたのに、
うん、あ、だから頭がもう買いでしかないから。
あ、
でもさ、買いのチャンスが来ないっていうことはそれ下がってるっていうことだから売りなんだよ
確かにそうですね、う
ん、なんでそういうこともできるんだけど、うん、やっぱなかなかね難しいんだよなこれな、
うんうん、
なので、
まあ、初心者におすすめは何番？
2番ですよ。
2番、やっぱり一つ絞って、
うん、例えばじゃあ、いや、じゃあこれ M3 のさちょっといきましょう、
はい、
じゃあ見てって、じゃあここ、ここからやるとするじゃない、ここからトレードするとするじゃない、
はい、
そうすると上からオレンジ紫青だと。で長く下げてる時ってやっぱめったに上がんないんだよね。だからずっと売りでいいんだ、極端な人こうやって売りでいいわけだ、
はい、
ずっと。でこんなに長く下げた時ってやっぱりね、青の上に来ないと上がんないんだわ。だからずっと見てんで、例えば、まあそううまくできるかどうか分かんない、結局結果そうなんだよ、ほら
確かに
結果そうなんだよ、
ほらだんだん青にチャレンジして、
うん、そうチャレンジして、青にチャレンジが1回2回やるでしょ、はい、でもう1回行くんだよな、なかなかほらでこれチャレンジこの辺だよ、うん、青にチャレンジ、うんうん、で抜けてきたんでここで手締まうと、はい、この辺から全部取れてるわけだ。あのそう簡単にはうまくできないけれども、はい、慣れてくるとできるようになるから、こういうのばっかり選ぶ人もいる、人がいつか俺だけどな、こういうのばっかりやる売りが好きだからね、はい、で青を超えてきたんで一回売りを手締まって買いを入れるけど、一発で上がらないかどっかで下がるだろうっていうことで、これで一回手締まい、
はい、
で次売りが入って、で売りが入って陽線出るまで、陽線出たと、前の安値だと、下半身になったら買ってみようと、なかなかならない。でもこれ見ていくと、あれとあれと下値切り上がって、なかなかこれこ2番目の下値まであれいかねえぞ、ちょっとよーし買ってみよう、あいいじゃないですか、ちょっと我慢だなと、はい、でほったらかしにしてさ、いるとさ、これまた陽線でちょっと足してみようなんつって、はい、あこれ陰線だけど前の陽線割ってねえぞと、これちょっと割ったけどいいなと、来たよで買うでしょ、うん、いいねっていう感じなんだよ、
はい、
なのでこれ結構おじさんたちとしては楽しい、こういうの見つけて当たったら楽しいよ、うん
はい、
ただ忍耐がいる、
そうですね、うん、
なのでもしかしたら2番の3ヶ月4ヶ月同じ銘柄を、今同じ銘柄追いかけたができたわけで、これ実はさ、今 M3 ずっと追いかけてきたからこれができたわけだけど、突然めくってって急にここが出た時に、
いやそうですね、
ここが出た時にこのストーリーを考えた上で次の下げを、下がってきたら売りを入れて、で手締まって、で他の銘柄に行っちゃうと、
はい、
もう手締まったから、
はい、
でそうこうしてるうちに見たら上がってたっていうのがなっちゃうんだよ。だ1個見てないとこういうわけいかないので、うん、あのまあ、2番でね、やっぱり3ヶ月4ヶ月見てると、はい、あのいい時来るのよ、
そうです、
ね、曇りばっかじゃないんだ、うん、で3番だとやっぱ苦しい、ピンポイントでこれを当てなきゃいけないから、はい、うん、だこればこう探ずっと探してってさ、さっきのピンポイントのような部分を見つけてポンってやるわけじゃない。でそれってそんな当たるもんじゃないよ。
うんうんうん、
でも外れたら下から青に、おおいい感じ、このぐらいで終わるのがちょうどいいよな。
広道さん、はい、2番と3番の二刀流ですって。
二刀流ですか。なるほど。
方法でね、確かに組み合わせ方法もいいですね。
はい、いいですね。
はい、大丈夫ですかね、
はい。あとはアフターで。
はい、お願いします。はい、以上株は技術だ投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。それではこの後の YouTube の延長配信もお楽しみに。
では行きましょう、株は技術だ。